江東区声の広報、平成27年3月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報広聴課。電話 3647-2299。 ホームページ www.city.koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報3月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1、50万区民が誇れる街づくり。山崎区長が所信を表明。2、江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月26日日曜、体が不自由な方、視覚に障害がある方へ。3、3月4月は転入転出等窓口が混雑。窓口混雑情報提供サービス、混雑予想カレンダーなどの活用を。4、東日本大震災から4年、いつ起こるかわからない大地震に備え、家具類の転倒防止対策を。5、防災チャイム放送時間変更。4月1日水曜から午後5時に。6、世界結核デー。3月24日。日本の罹患率は欧米の3倍から5倍。年に一度は胸部レントゲン検査を。7、文化財保護推進委員講習会。江東区の歴史を一緒に学びませんか。8、河川大気中の有害化学物質の調査。すべての測定地点で環境基準値に適合。9、深川江戸資料館。江戸の物売りと大道芸。3月21日土曜祝日。長屋の江戸小唄。3月22日日曜。10、江東区環境フェア出展団体募集。楽しみながら環境を学ぶイベントにご出展を。11、小さな田んぼで自然体験。エコックル田んぼ参加者募集。12、エコックル高等環境学習プログラム4月。13、深川スポーツセンター休館。7月6日月曜から平成28年8月31日水曜予定。14、お知らせ。15、講座催し物。16、保険。17、観光書。18、その他。19、みんなの広場。20、かわいいペットと暮らすルール。21、微妙な年頃、思春期の子供と暮らす。22、豊洲駅地下自転車駐車場、4月1日水曜オープン。自転車用エレベーター設置、防犯カメラ完備。豊洲駅直結、定期利用者募集。23、きらり高等俳句祭。区立小中学生の作品を表彰。私たちが作った俳句が選ばれたよ。24、春の街歩きイベントツアー。4月1日水曜から4日土曜。桜並木と砂町銀座商店街散策。文化観光ガイドがご案内。25、江東区マップ2015配布中。区内全図やバス路線図を掲載。26、江東とことこ日和2015春号配布中。以上目次です。本文に入ります。1、50万区民が誇れる街づくり。山崎区長が所信を表明。平成27年第1回区議会定例会が2月19日から開会されています。会期日程は3月17日火曜までの27日間で、 平成27年度一般会計予算などの議案について審議されています。開会にあたり、山崎区長は今年1年の所信を表明し、区民の皆さんと区議会に理解と協力を求めました。区長所信表明、要旨。平成27年度予算編成の大綱。日本経済は雇用所得環境の改善傾向が続く中で、各種政策の効果などもあり、緩やかに回復していくことが期待されていますが、消費者マインドの弱さなどから、先行きを楽観視できる状況ではありません。こうした経済情勢を踏まえ、国の平成27年度予算は、経済再生と財政再建の両立を実現する予算として編成されています。都の一般会計の予算規模は、前年度比 4.3% の増で、3年連続の増となっています。また、特別区の財政運営に影響を与える都税収入は、前年度比 7.5% の増となっています。50万人都市高騰、魅力発信予算。本区を取り巻く財政状況は、特別区税において、納税義務者数の増加や、所得環境の改善等により、前年度比 4.3% 増と、過去最大規模を見込んでいます。また、特別区交付金は、特別区全体で減収が見込まれる中、本区は人口急増等により、昨年度と同額としています。しかし、本区の財政基盤は、景気動向などに大きく左右される構造となっており、歳入環境は依然として厳しい状況であると認識しています。今後の財政運営についても、国との補助制度の活用はもとより、これまで培ってきた基金や基債の財政力を、最大限有効活用していくことが重要です。平成27年度予算は人口50万人となり飛躍を続ける江東区が今後区外世界へもさらに魅力を発信する予算として50万人都市江東魅力発信予算を編成しました。一般会計の当初予算は前年度比 1.4% の増となっています。予算の特徴は、まず、オリンピック・パラリンピック開催に向け、江東区東京オリンピック・パラリンピック基金を設置します。これは大会成功に向け実施する関連事業の財源を確保するとともに、財政の透明性を高めるため、収支の明確化を図るものです。平成27年度は、本区の魅力を区外世界に積極的に発信していくためのブランディング戦略の検討などに活用します。長期計画後期のハード事業では、4月に豊洲西小学校が開校し、8月には江東区中央防災倉庫が完成します。9月には出張所、文化センター、図書館等の複合施設、豊洲シビックセンターが開設します。豊洲シビックセンター内の出張所では、取扱い業務を拡大するなど、区民サービスの向上を図ります。ソフト事業では、マンション耐震改修助成の拡充を図るなど、主要事業の着実な推進に向け、予算を計上しています。予算編成にあたっては、事務事業の総点検による、事業の見直し、広告事業の推進などの歳入確保、民間委託の推進など、行財政改革にも積極的かつ着実に取り組んでいます。江東区長期計画後期策定。現在の長期計画は平成22年3月に策定しましたが、東日本大震災の発生や東京オリンピック・パラリンピックの開催決定など、区政を取り巻く環境は大きく変化し、新たな課題も生じています。こうした長期計画策定時には、 想定し得なかった社会経済情勢の変化や多様化する区民ニーズに的確に対応するため、3月に江東区長期計画後期を策定します。この計画では、長期計画で示した考え方を踏襲しつつ、必要に応じて見直しを行い、2つの重要課題と7つの重点プロジェクトを掲げました。本区の重要課題とその取り組み。築地市場の豊洲移転整備。都は昨年末、豊洲新市場の開場時期を平成28年11月上旬と決定しました。本区はこれまで食の安全を守るために土壌汚染対策を確実に実施するよう求めてきましたが、昨年10月に土壌汚染対策工事が完了し、11月に開催された豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議の結果、都として豊洲新市場用地の安全性が確認できたとのことです。今後も地下水管理システムの運用状況などを注視し、継続して安全性の確保を求めていきます。また引き続き市場に併設される千客万来施設について、現在の築地のにぎわいを継承発展させ、新たな観光名所とすること、地下鉄8号線の延伸などの総合的な交通対策の実施や、環境まちづくりへの最大限の配慮などを都に対して求めていきます。中央防波堤埋め立て地の帰属。中央防波堤埋め立て地は長年にわたり、ゴミの終末処理をすべて負わされてきた江東区民の犠牲の上に造成された土地であり、本区に帰属することは明白です。2020年東京オリンピック・パラリンピックでは、中央防波堤埋め立て地に馬術やマウンテンバイクなど3つの競技場が整備される予定となっています。円滑な競技場の整備・運営等はもとより、大会終了後の土地利用を見据えると、早急に本帰属問題を解決しなければならないと考えています。今後も区民・区議会のご理解とご協力のもと、毅然とした強い姿勢で本区の主張を関係機関に対し働きかけていきます。7つの重点プロジェクト。1、オリンピック・パラリンピック開催への準備。本年度もオリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組みを行ってきましたが、来年度からは新たに設置する基金を活用して事業を実施します。今後とも大会の成功はもとより、スポーツの振興、ボランティア活動の推進など、様々な分野でレガシー、遺産を将来に継承し、本区のさらなる発展につながる施策の推進に取り組んでいきます。2、南部地域における公共施設の整備。区では南部地域における大規模開発等に伴う人口増に対応するため、公共施設の整備に取り組み、4月には豊洲西小学校、豊洲駅地下自転車駐車場が、9月には豊洲シビックセンターがオープンします。南部地域では今後も人口増が見込まれ、さらなる公共施設の整備が必要と考えますが、現時点でオリンピック・パラリンピック開催後の開発や人口の動向について詳細を見通すことは難しい状況です。今後、人口動向を注視しながら、認可保育所や子育て支援施設、小中学校、保健福祉施設など、必要な公共施設の選定や、整備時期、民間活力の活用も含めた、効率的・効果的な整備手法等について検討を進めます。3、緑化・温暖化対策の推進。緑化対策については、江東区 CIG ビジョンをもとに、公共施設の緑化を着実に推進するとともに、区民や事業者の皆さんとの協働を進め、 みんなが緑の豊かさを実感しながら毎日の生活を楽しむことができる緑の中の都市、シティ・イン・ザ・グリーンの実現を目指します。温暖化対策では引き続き太陽光エネルギーや省エネルギー設備の導入促進等を図ることにより、地球温暖化の防止を目指します。さらに、公共建築物等における木材利用推進方針に基づき、仮称第二有明小中学校の整備にあたり、本区初の試みとして一部木構造を導入するなど、積極的な木材利用を図り、温暖化対策を推進します。4. 子育て・教育環境の整備。保育所の待機児童解消は最重要課題の一つとして、私が区長に就任した平成19年以降、約4500人の定員増を実現しました。とりわけ昨年は全国初として注目を浴びた高等湾岸サテライト保育所をはじめ、約1200人の定員増を図りました。高等湾岸サテライト保育所、利便性の良い駅前等に分園、少し離れた場所に本園、それらを結ぶ園児送迎バスを設け、すべてを同一事業者が一体的な運営を行う保育所。今後5カ年においても認可保育所を積極的に整備し、5000人を超える定員増を図ることにより、実質的な待機児童の解消を目指します。教育環境の整備では、南部地域の急激な人口増に対応するため、平成29年度の竣工に向け、仮称第二有明小中学校の整備を進めます。放課後支援では、高等キッズクラブについて計画の前倒しを図り、平成29年度までに全小学校での実施を達成できるよう取り組みます。今後とも安心して学校生活を送ることができる教育環境の実現と、放課後等の安全で健やかな居場所、生活の場の提供に努めます。5. 高齢者・障害者関連施設の整備。塩浜1丁目において、区内15カ所目となる特別養護老人ホームの整備を進めるとともに、今後5カ年で介護専用型ケアハウスを1カ所、都市型経費老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設をそれぞれ5カ所整備し、高齢者が住み慣れた地域で必要なサービスが受けられる環境を整備します。6. 南北交通の利便性の向上。区の悲願である地下鉄8号線豊洲住吉間の延伸については、昨年国が開催している次期答申に向けた小委員会において、私自ら本路線の必要性、緊急性を訴えました。小委員会に呼ばれた自治体は本区を含め2自治体のみであり、これまでの区および区議会の一体的な取り組みが国において高く評価されたものと認識しています。また、国土交通大臣、都知事に対しても早期整備を要望するなど、関係機関の理解を得られるよう鋭意活動しています。今後も国や都との合意形成に全力を尽くすとともに、建設基金の積み立てを継続し、一日も早い整備着手を目指します。7. 災害に強いまちづくりの推進。区民の生命・安全を守る基礎自治体として、江東区中央防災倉庫の整備など、防災施設の充実を図るとともに、地域のさまざまな主体が共に連携し合える体制づくりなど、地域防災力のさらなる向上に努めます。木造住宅密集地域への対策としては、不燃化特区制度を活用し、北砂地区に開設した現地相談ステーションを起点に、地域の皆さんの声を聞きながら、建て替え等の促進や居住環境の改善に取り組み、 燃えない、燃え広がらない街の実現を目指します。平成27年度の主な取り組み。水と緑豊かな地球環境に優しい街。水辺と緑の魅力ある空間を創出。区立公園、児童遊園は牡丹町公園など4園で大規模改修を行うとともに、小規模改修を砂町橋公園など8園で実施します。仙台堀川公園整備事業については、老朽化した浸水公園の更新時期に合わせ、隣接する道路と一体的に整備し、安全な遊歩道、自転車道の機能を備えた緑豊かな憩い空間の創出を目指します。環境、レクリエーション、防災と多様な機能を有し、地域の特色を生かした魅力ある公園の整備に向け、基本設計を実施します。水辺潮風の散歩道の整備事業では、大横川の木場5丁目に水辺の散歩道、豊洲運河の豊洲1丁目に潮風の散歩道を整備し、水辺と緑のネットワーク作りを図ります。豊洲埠頭内公園等では、民間事業者と連携した管理運営事業を行うことで、経費の削減を図るとともに、魅力ある水辺空間の創出を目指します。環境先進都市、江東の実現。本年度改定する江東区環境基本計画を着実に実行します。計画では地球温暖化、エネルギー対策の推進、循環型社会の形成など6つの柱に加えて、オリンピック・パラリンピック開催と災害対策の視点を盛り込み、今後の社会状況の変化に的確に対応していくものとしています。中でも水素社会への取り組みでは、いち早く超有車に燃料電池自動車を導入するほか、インフラ整備についても環境先進都市としてふさわしい取り組みを進めます。マイクロ水力発電施設は、区の再生可能エネルギーの新たなシンボルとして、環境学習や観光に活用します。清掃事業では、区で収集している不燃ごみを民間事業者に委託して、ほぼ全量資源化します。これにより、埋め立て処分量の大幅な削減が図られ、最終処分場の延命化への効果が期待されます。未来を担う子どもを育む町。保育施設の想定員約1万2000人。4月から子ども子育て支援制度がスタートします。新制度の実施に向けては、江東区子ども子育て支援事業計画を本年3月に策定し、教育保育の場の確保と子育て家庭への支援を着実に実施します。保育所の整備については、4月に環境や防災に配慮した新たな仮称江東湾岸サテライトスマート保育所の開設を予定しており、小規模認可保育所など認可外からの移行も含め、4月には定員約1200人分の認可保育所13カ所を整備します。相談件数が増加している児童虐待については、関係機関とさらに連携強化を図り、支援が特に必要な家庭に迅速に養育支援の訪問や子育て短期支援を実施するなど、児童虐待の早期予防に努めます。学校施設を着実に整備。仮称第二有明小中学校の実施計画を行うとともに、南陽小、東雲小、有明小、および北砂礁の増築工事を行い、着実な収容対策を図ります。校舎等の改築については、来年度の竣工に向け、第二亀戸小、幼稚園の工事を進め、第五大島小では、ワークショップ形式での検討結果を生かした実施設計に着手します。改修については2校で工事に、4校1園で設計に着手します。教育ビジョンを新たに策定。教育分野では、 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を踏まえ、来年度から区長と教育委員による総合教育会議を設置するとともに、教育推進プラン高等の後期計画で新たに策定する仮称高等区教育ビジョンをもって教育行政の大綱とし、本区の教育の方向性を明確にします。本区の特色ある教育として専門講師を派遣した俳句授業の充実を図り、すべての子どもたちが俳句に親しむ町高等を目指し、俳句教育をさらに推進します。さらに東京オリンピック・パラリンピックに出場できるような選手育成も視野に入れ、セーリング部、カヌー部、女子サッカー部など特色ある部活動の一層の充実に取り組みます。いじめの問題については、昨年策定した江東区いじめ防止基本方針に基づき、健全育成総合対策を着実に実施します。子どもの心に寄り添い、学校や保護者、地域、関係機関が連携し、心の教育の充実といじめのない社会の実現を目指します。また小学校通学路への防犯カメラ設置に取り組みます。平成30年度までに区立小学校全校へ計画的に設置し、通学路における児童の安全確保の強化を図ります。ニート引きこもり等の若者を支援。ニート引きこもり等の問題を抱える若者への支援については、青少年センターにおける相談や居場所づくり等の支援策を拡充します。区民の力で築く元気に輝く町。若者女性の就職活動を支援。本年度開始した高等ブランド推進事業において認定された18事業所3伝統工芸品を高等ブランドとして東京インターナショナルギフトショーに出展しました。今後は認定企業を増やすとともに、海外進出支援の検討を開始します。商業振興では東京オリンピック・パラリンピックを控え、商品説明やメニュー、看板などの多言語表記や接客に活用するコミュニティボードの作成など、外国人観光客の受け入れ環境を整備する事業者への補助を開始します。コミュニティボード、海外の方と挨拶や注文などを指差し会話で行えるツール。また商店街で生鮮品を取り扱う店舗の改修や設備を更新する際の費用を補助します。人材労働力確保の支援では、仮称高等若者女性仕事センターを開設し、中小企業若者就労マッチング事業に加え、新たに出産育児等で離職した女性や新卒の学生を区内中小企業とマッチングさせ、就労に導く事業を開始します。オリンピック・パラリンピックに向け環境を整備。スポーツ分野では、本年度策定する江東区スポーツ推進計画に基づき、区民がより一層スポーツに親しめる環境の整備を着実に進めます。平成22年度に策定した江東区観光推進プランは、東京オリンピック・パラリンピックの開催決定など、社会経済情勢等の変化を踏まえ、中間年にあたる来年度に見直しを行います。今後増加が予測される外国人観光客に向けては、誘客事業を展開するとともに、外国語版の観光マップを作成するなど、受け入れ体制の整備を図り、江東区観光協会と連携して、区全体の観光振興を積極的に推進します。男女共同参画社会の実現。本年度実施した男女共同参画意識実態調査の結果を反映させて、新たに第6次男女共同参画行動計画を策定し、社会情勢や区の現状を踏まえた施策を総合的に推進します。生まれ変わる豊洲図書館。 豊洲シビックセンターに開設する豊洲図書館は、面積を現在の約 1.8 倍に広げ、育児支援のための特設コーナー等を充実させた一般フロア、自由なスタイルで読書が楽しめる児童とティーンズのフロア、乳幼児を対象とした読書と遊びが楽しめるお話の部屋キッズなどを配置します。自動貸出機、返却機と予約資料の自動受け取りコーナーも導入し、利便性の高い図書館サービスを提供します。共に支え合い、健康に生き生きと暮らせる町。医療と介護の連携で在宅医療を推進。近年、生活習慣病による死亡率が増加しています。とりわけ、がん対策は重要な課題であり、がん対策推進計画に基づき、引き続き積極的な施策の展開を図り、生活習慣病の予防、およびがんの早期発見など、がん対策の充実に取り組みます。在宅医療の重要性が高まる中、医療と介護の連携が求められています。住み慣れた地域で安心して暮らすために、区民を含めた在宅医療に関わる多様なメンバーによる連携会議の設置や、在宅医療の相談窓口の整備などにより、在宅医療連携を進めていきます。感染症対策では、町会自治会の協力のもと、デング熱等を媒介する蚊の防除を強化します。食の安全確保については、区民の意見を反映させた食品衛生監視指導計画に基づき、ノロウイルスなどの食中毒の予防対策を啓発します。高齢者施策の充実・強化。高齢者施策では、高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画を本年3月に策定し、団塊の世代が75歳以上となる2025年を見据えた地域包括ケアシステムの構築を目指します。地域包括ケアシステム。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日常生活を営めるよう、医療、介護、介護予防、生活支援、住まいを包括的に提供する体制。計画の基本理念には、引き続き、共に支え合い、健やかに生き生きと暮らせる地域社会の実現を掲げ、施策の充実・強化を図るとともに、来年度からの介護保険制度の改正に向け、的確な対応を図ります。介護基盤施設整備では、18カ所目の認知症高齢者グループホームを、5月に大島7丁目に開設します。さらに、認知症の方へのサービスを分かりやすく説明するためのガイドブックの作成や、認知症カフェ運営費の補助を行い、認知症の方やその家族等に対する支援を推進します。重症心身障害児、障害者を介護する家族等を支援。在宅で医療的ケアが必要な重症心身障害児、障害者に対して、看護師を自宅に派遣し、一定時間家族等に代わって介護することで、家族の方などに一時的な休息休養を取っていただくモデル事業を実施します。障害者が地域で自立した生活を送るためには、様々なニーズや課題にきめ細かく対応し、適切な障害福祉サービスに結びつけていく必要があることから、塩浜福祉園など、区立障害者支援施設に相談支援専門員を配置し、相談支援体制の充実を図ります。生活困窮者への支援を充実。生活保護制度の役割はますます重要となっており、今後とも必要な人には確実に保護を実施します。また、本年4月施行の生活困窮者自立支援法に基づき、新規事業として、生活困窮者に対し、早期の支援を行う自立相談支援事業の実施や、貧困の連鎖を防止するため、生活保護受給世帯等を対象とする学習支援事業に取り組みます。 住みよさを実感できる世界に誇れる街。2020年に向けレガシーを生かした街づくりを推進。オリンピック・パラリンピック街づくり基本計画を本年中に策定し、レガシー・遺産を生かした街づくりを推進するとともに、その効果を区内全域へ広げ、大会後も持続的な発展を獲得できるよう取り組みを進めます。また、性別、年齢、障害の有無、国籍などにかかわらず、多様な人々が安全、安心、快適に暮らせるユニバーサルデザインの街づくりを推進します。コミュニティサイクルの実証実験は順調に利用者数を伸ばし、交通手段の一つとして定着していますが、さらなる利便性向上を図るため、実験期間を平成30年3月末まで延長することとしました。今後は電動アシスト自転車の導入や広域展開を見据えたエリア拡大などに取り組みます。住まいの安全安心を確保。区営住宅では計画的改修の実施による維持管理や長寿命化に努め、高齢者住宅では安否確認システムの更新を行うなど、安心して住み続けることができる住環境を整備します。本年度実施したマンション実態調査の調査結果を踏まえ、区内マンションが適正管理を行うための支援の充実やマンション建設指導の内容等について検討します。民間建築物の耐震化促進では、マンションの耐震改修にかかる補助金の上限額を1000万円から2000万円に増額し、耐震化を促進します。区道の無電柱化を推進。都市計画道路は補助115号線の完成に向け事業を推進します。区道の無電柱化は防災上及び景観上有効な施策であり、オリンピック・パラリンピック開催に向け、東雲及び辰巳地区の会場周辺路線で無電柱化に着手したところです。なお、東日本大震災により被災した新木場地区の道路は、引き続き歩道を中心に復旧工事を行います。橋梁の改修は、来年度引き続き三島橋の架け替えを進めるとともに、中川大橋の改修工事に着手します。長期計画の実現に向けて、地域の課題を共同で解決。共同の取り組みを一層推進するため、コミュニティ活動支援サイトの利用促進や、新たに採択した2事業を着実に実施するとともに、市民活動団体と行政との仲介役となる中間支援組織、仮称、市民活動推進センターの整備を具体的に進めます。建築行政では、オリンピック・パラリンピックに向け、建築需要の増加が見込まれる中、建築計画に必要な各種情報をインターネットで提供できる、建築情報閲覧システムを構築し、区民や事業者の利便性の向上を図ります。未来の江東区づくり。私は2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催は、江東区を世界に誇れる街にするため、そして未来の子どもたちへ美しい街を残すための絶好の機会と考えています。今後も50万区民の信頼と負託に、意欲、スピード、思いやりを持って応え、基本構想が目指す未来の江東区づくりに邁進します。
2. 江東区議会議員選挙、江東区長選挙、4月26日日曜、体が不自由な方、視覚に障害がある方へ。郵便等による不在者投票制度。体が不自由で、選挙の時に投票所へ行くことが困難な方が、自宅などで投票用紙に自ら記入し、郵便等により投票ができる制度があります。対象は、票1に該当し、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方です。 また表1に該当し、自ら投票の記載をすることができない方で、表2に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た選挙権のある人に投票に関する記載をしてもらうという代理記載制度が利用できます。表1、郵便等投票のできる方。手帳等の種類、障害の程度、障害の種類、要介護状態の区分の順に読みます。身体障害者手帳、1級または2級、両下肢、体幹、移動機能、身体障害者手帳、1級または3級、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、身体障害者手帳、1級から3級、免疫、肝臓、戦傷描写手帳、特別交渉から第二交渉、両下肢体幹、戦傷描写手帳、特別交渉から第三交渉、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、介護保険の被保険者証、要介護5。表2、代理記載制度を利用できる方。手帳の種類、障害の程度、障害の種類の順に読みます。身体障害者手帳、1級、上司資格。戦傷描写手帳、特別交渉から第二交渉、上司資格。以上です。郵便等投票証明書の交付手続きには日数を要し、投票日直前での交付は困難ですので、この制度を利用する場合は、お早めにお問い合わせください。郵便等投票証明書の更新をお忘れなく。現在、郵便等投票証明書をお持ちで、すでに有効期限が切れている方は、更新手続きをしてください。また、郵便等投票証明書を紛失された方は、お問い合わせください。視覚障害の方は、候補者情報を掲載した点字ジャーナル号外選挙のお知らせや点字シールを貼った投票所入場整理券を郵送します。ご希望の方は選挙管理委員会にご連絡ください。なお、社会福祉法人東京ヘレンケラー協会に登録している方には点字ジャーナル号外を同協会から郵送します。皆さんのご近所お知り合いに該当する方がいましたら、このことをお伝えください。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局。電話 3647-9091。